おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月11日木曜日。本日も世界の無人航空機の最新ニュースを一等無人航空機操縦士の視点で約5分でお届けします。今日はサッカーワールドカップ2026の開幕日でもありますね。ドローンの世界も負けずに賑やかで、話題は全部で9本です。まずは国内の動きから。 JISDA 株式会社が衆議院第一議員会館でドローン時代の緊急医療をテーマにした勉強会を開催しました。ウクライナの前線で医療に携わった関係者を招き、 FPV ドローン、つまりゴーグルで機体目線の映像を見ながら操縦する小型ドローンの普及が負傷者の救助や搬送にどう影響するかを国会議員や関係省庁と議論したものです。前線ではドローンの常時監視によって衛生兵が負傷者に近づきにくくなっており、この知見を日本の災害医療や遠隔医療の高度化につなげる方針です。続いて軍事の話題。ウクライナが市販ベースの FPV ドローンに使い捨ての固定翼を取り付け、航続距離102キロを達成したと報じられました。従来の FPV は20キロ程度が限界でしたから、およそ5倍への大幅な伸長です。翼が揚力を生むことでモーターは前に進む力に専念でき、バッテリー効率が大きく向上したといいます。安価な機体による長距離攻撃の広がりが懸念される動きです。3つ目は空飛ぶ車。イギリスのバーチカルエアロスペースは eVTOL、すなわち電動の垂直離着陸機 VX4 の最新フルスケール試作機で初の有人飛行に成功したと発表しました。重要設計審査の前に試験フリートへ加わる最後の試作機で、型式証明、つまり機体の安全性を国が認める手続きに向けて飛行試験がいよいよ加速します。日本のスカイドライブも型式証明の途上にあり、世界の証明レースが今年の焦点です。4つ目は海外の規制動向。カナダ運輸省が2019年以来最大となるドローン規則の改正案を公表しました。柱は、ほとんどの飛行へのリモート ID 義務化です。リモート ID とは、機体の識別情報を電波で発信する、いわばドローンのナンバープレートのような仕組みで、日本ではすでに義務化されています。意見公募は9月9日まで、日本の制度と比べながら見ておきたい改正です。5つ目は機体と技術。テラドローンが米国の有力代理店ズラプロスと販売契約を結び、屋内点検ドローン、テラクロス1を北米展開します。GPS の届かないタンク内部や下水道でも安定して飛べる機体で、価格は競合製品の約3分の1とされています。国産機の海外展開として心強いニュースです。6つ目は空撮。インスタ363課のアンチグラビティの360度ドローン、A1 が、インドネシアの世界遺産ボロブドゥール寺院を 3D デジタル化しました。遺跡に物理的に触れずに高精度の 3D データを記録でき、データ収集の効率は従来の3倍から5倍とのこと。合わせて民生ドローン市場が2031年には131億ドル規模へ拡大するという市場予測も発表されています。7つ目はその続報です。アンチグラビティが一般社団法人日本低空経済振興会リードJと連携し、日本国内で鳥獣被害対策や防災、観光などへの360度ドローン活用を進めると明らかにしました。獣害対策は追い払いだけでなく、生息域の見える化が成果を左右するだけに、面で記録できる360度空撮との相性が期待されます。8つ目は測量。公共測量に対応した新型の UAV レーザー測量機 CHCNAVAA6が日本で発売されました。レーザーを照射して地形を点の集まりとして計測するライダーという技術を搭載し、森林計測やインフラ点検にも活用できます。機材の選択肢が増えるのは測量業界にとって朗報です。最後は物流。テラドローンがサウジアラビアの聖地巡礼ハッジで医療物流ドローンを本格運用の段階へ進めました。血液や医薬品の配送にかかる時間を地上輸送の1時間半以上から6分未満に短縮しています。日本でも離島や山間部への医薬品配送は期待の大きい分野です。 また、米国のマターネットが約3300万ドルを調達し、配送ドローン専業として初の株式上場を果たしました。物流分野の商用化が着実に進んでいます。以上、本日のドローンニュースでした。各ニュースの詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご確認ください。それでは今日も安全なフライトを。また明日。